コリント人への手紙の第2ですね、2章を開いてください。コリントの第2の2章ですね、午後にこの2章全体を一節ずつ見ていきますが、今朝は14節に注目してください。14節に注目してください。しかし神に感謝します。神はいつでも私たちをキリストによる凱旋の行列に加え、私たちを通してキリストを知る知識の香りを至るところで放ってくださいます。こうあります。キリストによる凱旋の行列と、まあ、こう言っていますけれども、まあ、コリント人への手紙ですから、このローマの中にある植民土地であるコリント、まあ、この人たちには馴染みのある言葉なんですけれども、私たちは見たこともないですね、ものでありますですね。凱旋式というものが、当時ローマにはありまして、そして、外国の敵を征服したその将軍がですね、ローマの町に戻ってくるときに行列を組んで、そしてその将軍が王位を受けたかのような、まあ、感じでね、入っていくんですね。行列を組んで、そして最終的に、ローマの神々に捧げ物をするという、こういう、凱旋式があったんです。で、それをキリストがあたかもですね、この王なる将軍として、この、来られてですね、でその行列の中に今パウロ自身がいるというような、まあ、こういう想定というか設定にパウロはして話して、まあ、いるわけなんです。まあ、以前の、この新改訳の訳ですと勝利と訳されていました。全く同じ意味ですね。勝利と訳されていました。で、キリスト者がクリスチャンがまた福音を伝えていく者たちが勝利をすると聞いたら、まあ、どのようなことを普通思い浮かべるでしょうか。病の人と健康な人とではどちらが勝利していると皆さんは感じるでしょうか。普通に考えたら病より健康の方が勝利しているように感じるじゃないですか。で、貧しい人と経済的に安定している人とどちらが勝利をしているように感じるでしょうか。やっぱり経済的に安定することに越したことはないわけです。で、人々に好かれている方が勝利しているでしょうか、それとも憎まれている方が勝利しているでしょうか。やっぱり好かれている方ですよね。で、福音に応答しない、イエス様を信じないという人たちがいるのと、まあ、全ての人がイエス様を信じましたと言ったらですね、どちらが成功した、勝利したと言えるでしょうか。このように勝利という言葉の持つイメージがありましてですね、で、私たちはとかくこのクリスチャンとして今言ったような勝利を持って、これ自分が勝利している、成功しているか失敗しているかを測っていると思うんですね。けれどもパウロのこのことを書いた背景を知ると、まあ、驚くわけなんです。なぜかというと、一章で私たちはパウロは死の覚悟をした経験をしました。アジアにおけるこの騒動があった、これエペソにおける劇場での騒動のことだと思うんですけれども、そこで耐えられないほどの圧迫を彼は受けたわけなんです。そして2章からですね、パウロは近親相姦の罪を犯している男を裁きなさいという指導をですね、行ったわけでですね、この大きな苦しみと心の嘆きから涙ながらに手紙を書きましたという苦渋の決断をした後だったんです。で、彼らがどのようにそれを受け止めるのかということが本当に心配で心配で仕方がなかったような状況でありました。そして、この手紙をですね、テトスに託したわけですけれども、そのテトスが、コリントに行って、その手紙を渡して、そしてそのどういう 応答してるか、こう報告をですねするためにこのパウロで途中で落ち合うことになって、このトロアスで落ち合うことになっていたんですが、その予定の日時にこのいなかったんです、テトスが。ですからもう本当に不安になって、まあ、そのまま船出してマケドニアの方に行って、まあ、あのテトスもそっちマケドニア経由で来るはずですから、まあ、そこで落ち合おうとしたわけですけれども、まあ、気落ちをしていたということが7章かな、第2コリントの気落ちをしていた、がっかりしていた、落胆していたんです。視野、悲しみ、気落ち、恐れ、不安、落胆や嘆き、このような弱さをパウロが持っていた時に、神はいつでも私たちをキリストによる凱旋の行列に加えたと、勝利の行列に加えたと言っているわけなんです。で、ここが驚くことなんですね。何をもって勝利なのかということが非常に問われてくるわけなんですね。で、ここで私たちが本当にこのキリスト者としての歩みの何ていうかな、秘訣みたいなのをですね、ぜひ今日知ってほしいんですよ。で、よくよく私たちが考えると実は大丈夫だったっていうことがあるわけなんです。物事を見るときにどこを見るかで見方が変わってきます。コップに半分の水が入っているとき、私たちはどのように見るでしょうか。半分しか入っていないと見るのか、あるいは半分も入っていると見るのかなんですね。大きく変わるわけです。で、パウロは多くの負に思える経験を、まあ、この福音宣教の働きでしてきたわけですが、その弱さの中にあっても主が確実に自分とは関わらずですね、弱くなっている自分に関わらず主が働きを行われておられるということ、で、むしろそのように弱くなっているからここに主がおられるという、命によってこの死者から蘇らせてくださる神の力が働いているというものを経験することができたわけなんです。自分が調子よくて、自分がかっこよくて、自分が優れていて、それで神様の働きがではなくて、自分が全く何もその逆のような状況の時に神が働いておられるということを知って、それでキリストが支配して凱旋しておられるということを経験する、見ることができたわけなんです。だってあのような大きな騒動がエペソで起こった時にもう死ぬというのはもう確実のように見えたにもかかわらず、今こうやって第二コリントを彼は書いているわけ、生きているっていうことです。救い出してくださった神がおられるということです。近親相姦の罪を犯している男については涙ながらに手紙に、この書いた手紙に対して正しく応答した、で、彼が悔い改めたということが2章の前半に書いてあります。厳しい対処をしなければならなかったんですが、しかしそのことを通して真実な喜びが、救いの喜びが戻ってきたわけですね、彼に。で、テトスについてもトロアスでは会えなかったけれども、マケドニアでテトスに会って、その良い知らせを彼は受け取ったわけなんです。自分は本当に弱くされている時に神はご自分の計画を着実に進めておられるということを、彼はキリストの凱旋の行列の中に自分が今導かれているんだと、このように言っているわけなんです。彼自身はその時に全く誇ることができなかった。自分の内側は敗北感でいっぱいだったからです。だからその時にですね、パウロはローマ帝国に住んでいる人であれば誰もが知っているですね、このよく知られているこの凱旋式のこの例えが非常にぴったり来るということを思った、分かったんですね。で、どういうものかということをご説明します。凱旋式ですね。 先ほど言いましたように、この、将軍がこの勝利の行列を組むわけですが、この馬が、白い馬がこう4頭ですね、が引っ張ってる戦車に乗っかってですね、そしてもう王位を受けたかのようにこうやってくるわけですね。紫の、衣、イエス様も紫の衣ですけど、ローマの中ではこの紫の衣って王を表している。そしてこの、奴隷か何か若者がですね、月桂樹、ユーカリですね、月桂樹の冠を王のこの、頭の上に乗っけるんじゃないんですね。こう上にのこうなんか浮いてるようなイメージでこう置くっていうよりも浮かび上がらせてるんですね。でそして、この将軍が来る前に、この、いろんな分取り者が、このどんどんこう動いていくわけ でそこでですね、征服した敵が鎖につながれて歩いていくんですよ、捕虜として。でその捕虜はですね、いずれこのコロッセウムみたいなところで、競技場で、動物に殺されるとか、あるいは公開処刑になるとかっていう運命なんですけれども、でパウロは自分がまさにそのような捕虜のようにして見ているわけなんです。捕虜といっても、これ捕らえられたといっても、もちろん自ら奴隷になった、自らこの囚人となっているわけなんですね。けれどもそれは栄誉あることであって、自分は全くそのように捕らえられているものなんですけれども、イエス様が王として征服しておられて、その働きの中に自分が入れさせていただいている、それを見ることができる。声援があって、みんなが喜んで甲を焚いてですね、このみんなが喜んでいる、その中に自分がいるんだという、こうぴったりなこの何かこのシチュエーション、この設定なんですよね。カルバリーチャペルの働きが始まったのが、あのチャック・スミス、いつも話してますけれども、彼がですね、この説教の中で話す自分の証の多くが失敗談なんですね。失敗してるっていう。一番私は、集中講座を神から受けました。神学校ではなく、いつかっていうとですね、自分の家族も含めて教会員が25人だったっていうんですね。このアメリカの教会って、200人300人当たり前なんですよ。だから自分の家族以外誰もいなかったみたいなイメージですね、でもその時に一番この集中講座ですね、神から多くを教えられた、このことを彼は話したりですね、いろんなことを話すんですが、成功談よりも失敗談の方が多いんです。そしてこのカルバリーチャペルの動きについてですね、これ本当に今もう彼が死んで、結構経ってますけれども、プロテスタントの現代史ですね、プロテスタントの教会の現代史で、おそらくはカルバリーチャペルの動きというのは、イエス、革命とか、あとはジーザスムーブメントっていうのはですね、そのあの時にね、麻薬とか、ヒッピーとかね、そのいわゆるベトナム戦争の後でね、混乱して社会不安になった時に、そのリバイバルが起こったんですね。カルバリーチャペルだけじゃないんですけど、カルバリーチャペルが結構その真ん中にあったんです。でその中で用いられた人だったんですよ。相当の動きがあって、で今のプロテスタントのこの福音派の教会があるという、この大きなこの動きがありますですね。でも彼はその失敗談の方を多く話し、そして自分のことをどうやって表現しますかと言った時に、見物人ですって、この彼は言うんですね。見物人です。だからこのパウロの時代はね、凱旋式っていうふうに言ったんだけど、彼は彼で自分の時代で分かりやすく見物人だから、ものすごい大きな、何ですか、この野球の大会があって、フットボールでもアメリカンフットボールでもいいですけれども、そこでフットボールが行われているのを自分はただ観客で一人で見てるっていう、で自分じゃないっていうのがはっきり分かったんです。自分じゃなくて神がこのことを、驚くべきことを行っておられるんだっていうことに、みなしてる、客観視している、傍観視しているわけなんです。これがキリストと捕虜として来られてきたこの福音宣教者との関係なわけなんです。 そして先ほどの凱旋式のがどういうものかという続きを話しますとですね、あの雌牛もですね行列の中に出てくるんですね。このなぜかというとですね、結局これはローマの神々に対する儀式なんですね。だからあのずっとこう行列を組んで、ここで雌牛もいて、そして最終的にこのローマの神々のこの神殿があってですね、でそこでその牛をほふって捧げ物を、まあ、するわけなんです、まあ、このような感じで、まあ、このもちろん異教のですね、この偶像礼拝ですよ、もちろんね、けれども彼はそれを使ってですねこう話し続けていくわけなんですけれども、キリストが霊の勢力を悪霊どもをですね征服せしめ、征服し、そして王なる方として勝利して歩いておられると、このことを彼は霊の戦いにおいて勝利をしているんだということをですね彼はこう見ているわけです。で特にこの文脈を見ると、罪を犯した兄弟がこの本当に罪に自分の罪のこの責めですね押しつぶされそうになっているので許しなさいとこう言って、でサタンの策略を私たちみんな知ってるからって、つまり今度は許されるっていう確信がないとですね、こうサタンが攻めてくるじゃないですか、その人、このお前はダメだって言ってね、でだからそう言って霊の戦いがあること彼はよく知ってたんです。そして今霊の戦いで勝ってるキリストの十字架によってですね、この霊の戦いに勝って勝利をしてるんだっていうのをこの見えていたんです。だからこの最初でも全く同じ凱旋式を使ってこう言ってます。2章の14節で、私たちに不利な様々な規定で私たちを責め立てている債務証書を無効にし、この十字架ですね、それを十字架にくじづけにして取り除いてくださいました。そして様々な支配と権威の武装を解除し、それをキリストの凱旋の行列に捕虜として加えて晒し者とされました。でパウロは自分自身も捕虜だということを例えているんですが、この悪い勢力ですね、この悪霊ども、サタンですね、これをもう捕虜にして武装解除してですね捕虜にしてるんだと、こういうふうに言ってるんです。随分この霊の戦いの意味合いが変わりませんね。悪霊よ出てけって言ってね、パーン出てって ね、サタンに勝利しました、はあ、健康で、ね、お金も入ってきてとかね、分かんないけどもまあいいんですよ、その健康でいるっていうのも私も大事だと思うし、お金もね安定してるのも、だからさっき言ったようにそれ全部ね恵みでありますけど、それがイコール勝利じゃないんですよ。にもこう逆にであるにもかかわらず、何か分かんないけど神が行っておられるということ、霊の戦いに勝っているんだということ。これをですね、この彼は話しているわけなんです。パウロは自分のことを囚人、または他の人もそうですね、囚人とか、あとは奴隷とかと言っています。ピレモンへの手紙でこう言ってますね。キリストイエスにあって私と共に囚人となっているエパフラスがあなたによろしくと言っています。囚人となっている。主に捕らえられているということです。そしてコリント第一では、あなた方は王様になっているって皮肉を込めて、まあ叱責している箇所があるんですね、まあ、結局自分が豊かになっている、問題が特にない、だからもう、私はピカピカクリスチャンだと、まあ、このように誇っているコリントに対して、人たちはその逆だよという話をしているんですね。4章の9節で、私はこう言います、神は私たち使徒を死罪に決まったもののように最後の出場者として引き出されました。こうして私たちは世界に対して、御使いに対しても人々に見せ物になりました。このようにして、こう微妙なこのキリスト者の何ていうのかな、歩みをですねぜひ知ってほしいんです。でパウロは4章だから、再来週かな、多分、あ、いやもっと後かな、3週間後かなに学ぶんですが、4章で自分たちのことをこう言ってます。8節から10節ですが、もしよかったら開いてください。4章の8節から10節です。私たちは 四方八方から苦しめられていますが、窮することはありません。途方に暮れていますが、行き詰まることはありません。迫害されてますが、見捨てられることはありません。倒されますが、滅びません。私たちはいつもイエスの死を身に帯びています。それはまたイエスの命が私たちの身に現れるためです。私たちはどうしても自分は敗北していると感じてしまいます。キリスト者として果たして自分はできているのかと、こう思ってしまう。四方八方苦しめられていることだけを見てしまっているからです。けれども、よく観察すると窮していないんですね。四方八方から苦しめられていても窮していないんです。途方に暮れているところを見たら敗北しているように感じますが、行き詰まってないんです。迫害されているだけ見たら敗北しているように見えますが、見捨てられてないんです。倒されていても滅んでないんです。このようにしてイエスの死を身に帯びていますが、私たちの信仰なんですか？イエスが死者の中からよみがえったことを信じているんです。つまりそのことによってイエスの命が現れるわけなんです。この生きているイエス様を証しするのが私たちなんですね。で、私が、まあ、説教をしてからもう結構な年月を経っています。30年近いかな。なんと22歳から説教し始めてます。22歳。で、まだだって 年を割らすっていうかね、もうでも30年近くかな。うん。で、初めの頃にですね、意外なことを教会の人に言われたんです。説教の内容じゃなかったんです、ね、褒められたら嬉しいけども、それじゃなかったんです。自分でも気づかなかったことなんですが、むしろ負い目に感じていたこと、つまり新入社員としてですね、会社の中で揉まれていた時の、ね、もう本当にね、今までのこのクリスチャンって言っていた理想像がぶっ壊されるんだよね。で、自分がヘマをするし、ちょっとごまかすようなことをしたらもうそれがバレちゃうとか、もうクリスチャンとしてやばい、証に全然なっていないですね。もう惨めでありました。で、それを見て教会の人が、いや、それが本当に励ましになってるんです。つまりそのようにもみくちゃにされている中にあって、それでもイエス様についていこうとしているですね。で、この姿にイエス様を見ることができるというような励ましを与えてくれていました。私は全然証になってない、ダメだと思ってたのにわけなんですね。で、このようにしてこの凱旋の行列の例えをパウロが使っています。14節の後半に、私たちを通してキリストを知る知識の香りを至るところで放ってくださいますと言ってます。でね、先ほども少し言及しましたが、香を炊くんですね。この神に対するあれなので、行列を組んでる時にも香を炊いていくんですよですね。で、それがもう放たれていますと、キリストを知る知識の香りを至るところで放っているようにさせておられるということなんですが、で、これは、一体どういうことかというと、12節にその手前ですね、私がキリストの福音を伝えるためにトロアスに行った時、主は私のために門を開いておられましたがとありますから、福音を伝えている中でですね、その不安になっている中においても、主の働きがこの福音宣教、キリストの知識を知らせる香りを放っていたんだということを彼は今ここで話しているわけなんです。しかしですね、語っていることのみで福音が伝えられたわけではありません。それだけじゃなくて、彼の生き様にイエスの死が働き、そしてよみがえりが、この命が働いている、このことによってその裏付けがあって、イエス様を述べ伝えて人々がイエス様を信じていったということなんです。 で、私たちが伝道であるとかですね、証であるとか、言葉で語ること、これとっても大事なんですが、言葉で語ることに集中してしまいがちなんです。特に身近な人に対しては、第一ペテロの3章かな2章かな、妻ですね、無言の行いによってですね、この夫を主のものとしていただくような伝道を教えていますね。ペテロが自分が聖霊によって変えられているという裏付けがあって、それこそが力となって、そして福音を伝えることができるわけなんです。自分が死んでいるって前提なんですよ。今ずっと話してきたように、自分が死んでいて、その中で初めてイエス様が自分を通して生きてくださっているということによって、初めてこのイエス様を伝えた時に、イエス様を伝えた時にですね、このもしかしたら生きているかもしれないこの人の言っているイエスはということになるわけなんです。もしそうでなくて、何か自分がわがままを通している、自分の自己中心になって、イエス様イエス様って、イエス様信じましょうってこういうふうにやってたら、なんかイエスって、ああそうなんだ、このまあお守りと同じじゃないのって、マスコットだよねとか、まあ、イエス様がなんか松葉杖とか分かんないけれども、そのように、まあ、見られるのがオチなんですよね。だからイエスという発音はイエスっていうふうに言ってるかもしれないけれども、果たして生きておられるイエス様なのかということは、その自分が死者の中で蘇られたイエス様を信じる中に生きているかどうかにかかっているわけなんです。まあ、ある人から聞いたんですが、イスラエルの中で、まあ、その人過ごしていてですね、まあ、ユダヤ人の人たちに十字架、ほら教会に行くと十字架があるじゃないですか。十字架というとどういうイメージなのかを教えてくれました。恐怖なんですって。何でか分かります？私たちが十字架っていうと、この一般の日本の人たちは、まあ、なんだ、ちょっとファッションだよね。そして、教会堂のこう十字架とかステンドグラスとか、なんかちょっと西洋風ねみたいな、この文化的なもの、まあ、このようなイメージかもしれませんが、ユダヤ人は恐怖なんです。なんでか分かりますか？ユダヤ人は今までで、1000年以上迫害の中に生きていましたが、迫害をしていた張本人がキリスト教徒だったからです。私たちはこの中で強制的にイエスを信じさせられたという方がいらっしゃるでしょうか？いないですね。いないと思います。仏教だったらもしかして、でも強制ではないですよね。家がそうだからとかで、ユダヤ人は強制改宗の歴史を持っています。で、日本では江戸時代に隠れキリシタン、だから仏教徒を装って、実はマリア観音とかですね、で同じようにユダヤ人は、そのキリスト教のふりをして、まあ、実はユダヤ教徒であるとかね、隠れユダヤ教徒っていうのもあったんですね。で、このような形で同じ十字架なのに、言葉がその行いが伴っていなかったら、まるで違うメッセージを行いによって伝えていることになります。だから言葉だけじゃないんですよ。生きているその生き様が、その裏付けがあって、でそれでイエス様を、イエス様だからキリストの知識の香りを放っていくことができるわけなんです。で、15節もねちょっと触れたいと思いますが、私たちは救われる人々の中でも滅びる人々の中でも神に捧げられたかぐわしいキリストの香りなのですと。で、このキリストの香りが、先ほど話しました、キリストっていうか、このローマの凱旋式の香りが、最終的にはローマの神々に捧げられるものだと、まあ、言いましたけれども、まあ、同じように、この聖書の中に生贄を捧げるときにですね、 穀物の捧げ物の香りもあるし、この焼かれた後ですね。で、あとは牛とか羊とかの香り、まあ、香りっていうとちょっとね語弊があるよね。なんだろう、匂い。今腹減ってる人はちょっと申し訳ないんですけどね、バーベキューの時のあの匂いですよね。で、レビ記などによってですね、このかぐわしい香りとなっていると。で、つまり神様が、ああ、いい匂い、これなんですね。神がその喜んでその生贄を受け取っておられるということをかぐわしい香りというふうに表現しているわけなんです。つまり私たち自身を神に捧げていくところで初めてかぐわしい香りになっているんだということです。ローマの11章の1節にこう書いてあります。ですから兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に勧めます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝ですということです。主を第一にしていくこと、主を主としていくことの中でキリストの香りが他の人々に放たれます。自分の生き様がたとえ言葉で伝えていなくても実質的に伝えているわけなんです。自分自身はあくまでも主に自分自身を捧げているんです。そうすると周囲にも香りが放たれている。自分が気づくことじゃないんですよ、さっきから話してるけど。わかりますか？自分は捉えられてるんですよ、捕虜っていうか、まあ、しばしば情けなく感じてるかもしれない。で、私たちが熱心なあまり、このイエス様を伝えようという、まあ、伝道の熱心さから悪い意味で優先順位が間違うことがあります。この人にイエス様のことを伝えようと思って、イエス様を捧げるということを、自分自身がイエス様に捧げられたものとなっているということをおろそかにして、二の次三の次になっていく。もう分かりやすく話しますよ、分かりやすくね。例えば教会に献金をいっぱいして、神様を愛そうと思っている事業家の人がいるとします。もうこれ結構ね、いますよ、事業家の人で。特に、ね、このアメリカとか韓国とか、こうクリスチャンのビジネスマンがいてですね、で一生懸命献金をすることによって、まあ、日曜日はでも行かないけど、でもお金をたくさん貯めてそれを献金しますって、どうでしょうか。これね、罪滅ぼしっぽくなっちゃってるんですよ。自分が神に捧げてないっていうふうにやましく思っちゃって、それでお金を捧げてるっていうことですね。これは本末転倒なわけですよね。例えば若い子がですよ、まあ、女の子はね、ですか、未信者の男の子と付き合うようになって、この子が彼氏が救われてほしいと思って一生懸命ね、なってね、で彼氏がね、今日ちょっとディズニーランド行こうよ、ね、日曜日に、日曜日じゃないと時間空いてないじゃん、そうね、彼氏のために本当にイエス様伝えなきゃいけないからって言ってね、そうじゃないでしょ、いや、私クリスチャンだから教会行くんだけど来る何言ってんだお前って冷たいやつな、それでもクリスチャンなのかよって勝手に自分の心の中で聞いてさ、そう言ってないのにさ、旦那の彼氏は忖度してさそれ二の次三の次になってきます。結局自分の肉なんですよ、彼氏に惹かれてるんですよ、肉が。逆、相手にとっては嫌なやつとか思われたとしてもですよ、思われたとしても、私はイエスが主です、イエス様を愛しています、一番の恋、まあ、さっきの恋愛の話だったから一番の恋人はイエス様ですってね、 でそのようにしてこいつは何なんだろうって逆に思わせて、いやなんかでも気になるなと、そして自分が伝えていこうとかっていう意識のよりも自分が本当に日々のデボーションの中で、ああ本当にこれ悪いことしちゃったなとかっていろんなことでね、こうもみくちゃにされて、それでもイエス様に取り組んでいく、イエス御言葉に自分を取り組ませていく、そしてその中で生きていく、一歩一歩ですよ。すごい小さなことでもいいんですよ。ちょっとこういうことがあったけど、あ本当に癒されたとかね、こういうことがあって本当に主よありがとうございます。で全然他の人、彼その人とは他の周りの周囲のね家族とかその職場の人にはそれを伝えられてないけど、そうやっている自分こそがですね香りとなって絶対放たれてます。でいつも言いますが、これ私の観察ね、別に聖書に書いてないけど観察です。クリスチャンがクリスチャンのことを知っているよりも未信者の方の方が私たちのことを知っています。見てます。客観的に慣れてるからこそよく分かってます。本物でいきましょう。本物クリスチャンですね。パフォーマークリスチャンじゃなくてね、それが実は第二コリントで誠実っていう言葉、これ5に習いますが、誠実っていう言葉に関わってきますね。その素のままっていうのかな。でそういう主を自分自身を主に捧げることによってキリストの香りを放ってって、で時にそれが自分が死んでいく中で見えていく、自分が惨めになってなんか敗北してるかなって肉体の弱さを感じているような時に主が実は勝利を凱旋を行っておられると。大事なのは神に従順になることです。理解できなくても神を信じていることです。神に希望を置いていることです。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたがこのようにして私たちに、なんて言うんでしょうか、大事な大事な、原則を教えてくださってありがとうございました。私たちは死と罪と死の法則から解放されて命の御霊の法則の中に入れられたとローマの8章に書いてありますけれども、主よあなたが、どうかこのことをしっかりと刻み込ませて、だから自分のパフォーマンスばっかりを気にするクリスチャンではなくて、あなたのパフォーマンスを気にするクリスチャンとしてくださいますように。そして私たちは徹底的に捉えられたもの、しもべとしての姿で居続けますように助けてください。お願いいたします。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。
最後に1曲賛美します。